黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。それではご起立ください。賛美の25番を賛美いたします。25番です。私はまた新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために満たされた花嫁のように、良い夫と名乗って神の元を離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神が自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。
最初のものは死に去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。
アーメン。使徒信条を皆さんで告白しましょう。使徒信条、
我は天地を作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により家に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英178番です。178番。
私たち一人一人と共にいて助けに導いてくださったことを感謝します。 しかしその生活の中にあって、私たち口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪全てを悔い改めます。主が住んでおられる天から私たちのこの悔い改めの祈りを聞いて、私たちの罪を許してください。
アーメン。
今日は聖餐の主日です。私たちのために十字架につけられ、死んでまた生き返られたイエス様の御体であるパンを、パンまた血を私たちが口にして、私たちを内から洗い清めてください。そしてこの次の1ヶ月間、あなたの御姿、また御言葉、その思いを表すものとして立ててください。私たち、またこの成田エクレシア、今教会街道を必要としています。
アーメン、アーメン。
初代教会が聖霊を受けて立て上げられたように、この成田エクレシアもまた一人一人が聖霊を受けて、それをなすことができるよう信じ感謝します。
アーメン。
また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。
アーメン。
御言葉、祈り、賛美が絶え間ない場所として、またそこに集まる生徒一人一人が喜びと平安に満たされていることに感謝します。
アーメン。
また今日御言葉を語られるパスター、また河合先生、また働き人の上に聖霊10万を与えてください。
アーメン。
その主の御言葉を預かり、また述べ伝える力を与えてくださったことを感謝します。
アーメン。
今日もこの時間、主の思い、御言葉をすべて語り尽くすこの時間となりますように。
アーメン。
また今日それを聞く私たちの耳を清め開いてください。
アーメン。
その御言葉を私たちのうちにとどめておくください。しっかりと思い巡らし、あなたの御言葉に従順に従う私たち生徒一人一人でありますように。また私たちに子供たちを預けてくださったことを感謝します。その子供たちにクリスチャンとしての模範を示すことができるよう、上からの知恵と導きを与えてください。その子供たちがこの恵みの多い豊かな生活の中にあって、本当に喜びを見出せることができるよう助けにしてください。その子供たちがこの世においてはリーダーシップを取る力を与えてください。私たち時に道に迷います。暗闇の中で立ち止まってしまいます。そのような時にあっても主が共にいてください。また御言葉という灯火を持って私たちの道を照らしてください。迷うことなく歩むことができることを感謝します。
アーメン。
私たちこの主が神が御言葉によって作られたこの世界、主の御姿に作られた私たちもまた御言葉によってこの世を支配するものとしてください。
アーメン、アーメン。
この時間、初めから終わりまで共にいてくださることを感謝します。
アーメン。
一人一人の生き方に従って報いてくださることに感謝します。
アーメン。
あなたの祝福と平安、喜びを私たちが共にいただくことができますように。
アーメン。
主イエス・キリストの御名でお祈りいたしました。
アーメン。
これより聖餐式を執り行います。杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖霊され、主が再び来られる日まで、主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には、信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は、主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが、新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、 信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖誕に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて待ち、それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたものを慕う神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。それでは続きまして杯の分散に入ります。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお願いいたします。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたものを慕う神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。 今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散します。イスラエルの全改宗に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守り、そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。ではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。若者たちによる御言葉の捧げ物です。
者は預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。アーメン。So, Yahweh Mashe, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you should claim the place when we must worship in Jerusalem. Woman, Jesus in Christ, bring me a time.
Hi.
Woman.
Seno.
Woman, Jesus in Christ.
主よ、霊と誠を尽くして礼拝する時が来る。霊と誠とは何でしょうか。御霊によって輝かされた思いで、誠とは何でしょうか。イエス・キリスト、御言葉であられるイエス・キリスト。主よ、本当にこの若者が御霊によって輝かされて、この礼拝を受け取るにふさわしいイエス様へと礼拝を完璧に捧げることができますよ。そしてこの1ヶ月が辛い時もイエス様の名前を呼ぶ、この聖なる1ヶ月であります。自分の力が足りない時もイエス様の名前を呼ぶ、この聖なる1ヶ月でありますよ。願いがあるならば、またその願いに向かってイエス様に祈る聖なる1ヶ月でありますよ。そして自分たちがこの地上でどれだけ性別されて特別な扱いを受けているかということを体験することができますよ。主よ、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は創世記2章1節から3節です。創世記2章1節から3節。それでは宣言いたします。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ、我らの主イエス様、今日主日あなたを礼拝する日、我らは本当に待ちに待って、重い心体を整え、また体のコネシを整えて御前に今集いました。どうかあなたがこのあなたを待ち望むし、一人一人豊かに答え現れてくださり、教えてくださすように、あなたの命の道へと導き入れてくださすように、どうか取り継ぐしもべるの唇をあなたが支配し整えて、聞く人々の耳を支配し清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手に追いだめし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。この聖なる主日、素晴らしい主日、本当に喜びの日です。素晴らしい主をまた歌いたいと思います。 この創世記2章1節から3節、ついこの間まで創世記をしておりました。この創世記2章において2章1節において、こうして天と地とその全ての万象が完成された、完成されたんです。人が作られて、そしてその人がこの神様が作られた完璧なる美しいこの被造物の中に人が置かれた時に神様が甚だ良い、非常に良かったと宣言されて、そして完成を告げられたんです。人が被造物に収まった時にやっと完成して、そしてその創造の技を終えられたんです。人が神様と共に歩む時、人が神様の御言葉に従って歩む時、これを、完全な状態と言います。神様がアブラハム99歳の時に現れた時に、あなたは私の御前で完全であれと言われました。私の前に歩み完全であれと言われたんですね。ですから、完全な状態、人が完全な状態にあるとは、人が神と共に歩み、人が神の御言葉に従って歩む時、その時人は完全になるんです。けれども人がですね、この神の言葉に従わない時、これは不完全な状態と言います。ですから神様が創造された美しい素晴らしい完璧な欠けがないこの天地、この被造物、その中に人が神様の御言葉に従って神と共に歩む時、それは神様は非常に良い、これ東部メオドと言います。ここ、東部の繰り返しではないんですね。東部ではないんです。東部メオド、甚だ良い、非常に良い、その状態なんです。神様はそれで大喜びされて、ついにこの全被造物の完成を宣言されました。これで完成だ、人がこの被造物の中に収まった、そして神と共に歩むんだ、非常に良いと言われて、そして完成を宣言されたんです。しかし悲しいから、人間はその神様の甚だ良いをぶち壊しにしてしまいました。神の言葉を破ることによってです。神様との言葉を守っているならば非常に良い、けれども神の言葉を破った途端、呪いが、死がこの世界にはびこり、そしてこの全被造物はこのアダムが犯した罪のゆえに呪われたものとなり、そして土地は茨、アザミ、それを生み出すようになって、で人は本当に一生の間苦労して汗水流しながら働いて日々の糧を得て、そしてついには塵に帰らなくてはならなくなってしまいました。こうして人は全地、この被造物の良さ、神様の創造の良さから離れて、そして命の木に向かう道も、これも遮断されてしまいました。封鎖されてしまいました。本当にこの呪われてしまった地、この被造物、これを元に戻す、この命の道へとの道を再び開通することができるものは、天においても地においても地の下においても誰もおりませんでした。一人もいなかったんです。しかしイザドクから出た獅子ダビデの子孫が、イエス様が勝利を取られました。どうやって勝利を取られたか、ほふられたことによってです。あの十字架の上で、ほふられたことによってイエス様は勝利を取られて、そしてこの全人類の贖いの技を成し遂げられたんです。あの十字架の上で、イエス様は十字架の上でほふられた時、完了したと言われました。あの冒頭で宣言したところ、ヨハネ19章ですね、そこにおいてイエス様は十字架の上で、完了したと言いました。これテテレスタイというギリシャ語なんですけども、これですね、この創世記の2章の1節、完成された、これヘブライ語ではカーラーというんですけども、カーラー、主がこの天地を創造して、本当に人間が、神の似姿としての人間がこの素晴らしき良き被造物に収まった時に完成された、カーラーした、神様はおっしゃられましたけども、それと同じく、ギリシャ語のテテレスタイとカーラー、これヘブライ語と同じです。全く同じ意味で、完成した、完了した、終了した、全てが終わった、あるいは全て借金を支払い尽くした、このような意味があるんです。イエス様はあの十字架の上で 完成した宣言をしたんです。神様が全地被造物、本当に非常に良かった、ね、人が本当に非常に良い状態で収まった、ああこれで完成したという、あの創世記2章と同じ、ああ完成したという、ね、その完成宣言をイエス様はあの十字架の上でなされたんです。イエス様が十字架の上で全人類の贖いを完了して、ね、ほふられたことをイエス様が知られた時、イエス様は聖書が成就するために、ね、私は乾くと言ったと書いてあります、ね、聖書が成就するためです。この聖書の成就とは一体何か、それは人間が、ね、神の姿形を回復して、そして全く罪汚れ、シミやシワや、ね、また欠点のないこの被造物の中に、そのような欠点なき人間が収まった時に、神様は完成したと、ね、宣言されるんです。イエス様は十字架の上でそれを宣言されました。何によって、ほふられたことによって、血を流して人の贖い、人の罪を、それをイエスの血によって買い戻した時、人が再びあの甚だ良かったというあの状態に、ね、回復する、その技をイエス様が終えられたので、それで十字架の上でテケレスタイ、完了したと宣言されたんです。神様はこの全地万物を、ね、6日間、ね、働いて働いて働いて働いて働いて働いて、そして第7日目に、ね、完成を宣言して、そして休まれました、安息されました。それと同じようにイエス様も十字架の上において、ちなみに十字架にかかれた日は金曜日です。第6日目です。イエス様は地上において働いて働いて働いて働いて働いて働いて働いて、そして創造の再創造の技、贖いの技、全人類を買い戻す技、それを働き終えて、そしてそれが働き終えられた時を知った時、イエス様は完成したと、テテレスタイと言われて、そして頭を垂れて霊をお渡しになった、安息に入ったんです。神様も創造の6日間働いて、そして第7日目に人が本当に素晴らしいアリスマをやるのを見た時に完成したと告げられた。皆さんはこの日曜日という日をどのようにお過ごしでしょうか。本当にこの創世記テレビにしていくうちに、本当に神様が第1日目、第2日目、第3日目と本当によしよしよしの技を、素晴らしい技を、主の技を成し遂げて成し遂げて成し遂げて、そして第7日目に完成を宣言されて、その素晴らしい技をご覧になって休まれました。皆さんもそのように送るべきです。月火水も金土、これを本当に主の主と共なる、主と共に歩み、主の御言葉に従って従順して歩み、そして主の技が、ね、第1日目、第2日目、第3日目となっていくのを見て、そして第7日目にその神様の技が行われたのを見て、皆さんも安息するべきです。日曜日は何か、ね、6日間働いた仕事の疲れたから充電する日、ね、なんか重い心もなんか休んでリセットして、でそれで新しい週に臨もうという日に世の中の人はしているんですけども、しかしそのような、ね、自分が飲み食いした、ね、自分が好きな勝手をしたその技を疲れたから休むのが日曜日ではないんです。日曜日は神様と共に歩み、そしてその6日間神様の技は本当に一つ一つ成し遂げられて、ね、皆さんも先週一日一日、ね、いろんな仕事において神様の技がなっていたのを見ていたと思います、ね、その一つ一つの技を思い返して、そしてああ神様の技が一個一個完成した、ああ満足だ、その安息、その平安の中に日曜日という主日を過ごすべきなんです。そして本当に主を覚えて、主の創造の技がなったこと、主が、ね、今までの6日間の働きの中で働かれて一個一個の技を完成したのを、それを皆さんは主と共に見て、ああ主の技がなった、また一つ命が増えた、また一つ、ね、この仕事において成就した、ね、それを見て安息する、主と共に安息を覚えて主と共に休むのが、ね、この第7日目なんです、安息の日なんです、私たちはそのような、ね、安息の送り方を、ね、していくべきです。でイエス様は十字架の上で完成された、その前に、ね、聖書が成就するために、 水母同士を、そこにあったのをそれをイエス様は受けられて、そして水母同士を飲まれるとイエス様はその時完了したと、テテレスタイと宣言して、そして、頭を垂れて礼をお渡しになりました。この水母同士、一体何なのか、あのイザヤの5章にですね、この葡萄酒の歌があるんですけども、イザヤの5章、この水母同士は一体何を意味するか、ちょっと1節と2節を、宣言したいと思います。イザヤ5章の1節と2節、こう書いてあります。さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが水ブドウができてしまった。アメン。本当にここにおいて悲しみの歌が歌われております。神様が望んだのは甘いブドウがなること。そのために彼はブドウ畑を掘り起こして、石を取り除いて、良いブドウを植えて、櫓を立てて、酒舟を掘りました。本当に神様も人間がこの被造物に収まって、そして神様と共に歩んで良い行いをするのを神様は待ち望みながら、一個一個、光を作り、水を仕分け、空間を作り、陸を仕分け、そこに命あるものを、生えさせ、草木を生えさせ、そして、その中に人を置き、そして人が神様と共に歩んで神様の御言葉を守りながら御霊の良い実を結ばせていくのを、それを神様は望んだんですけど、しかし水ぶどうができてしまった。人は神様を悲しませる、神様に酸っぱい思いをさせる水ぶどうになってしまいました。人が罪を犯し、善悪判断に従って歩み、そして本当に主は公正を待ち望まれたのに身を流血、何節になりますね。また正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び、本当に神様は悲しい思いを込めてこの悲しみの歌をイザヤ5章において書き記したんです。人は、本来本当に神様と共に歩んで神様に甘い実を結ばせるはずが水ぶどうができてしまって、そして本当にノアの時代においては本当にもう悲しみに悲しまれて、私は人を作ったことを悔やむ、さあ人を、全部、この洪水で過ぎ去らせよう、けれどノアだけがその時、主の御心にかなっておりました。本当に人は罪を犯しに犯し、神様に酸っぱい思いをさせてきた。そして神様に酸っぱい思いさせたのみならず、皆さん自身も人生、自分の人生の中で酸っぱい、身を見合わせてしまったこと、あるんじゃないでしょうか。皆さんの罪のために、皆さんの本当にあの癖、この癖のために、またこの唇のゆえに、皆さんのみならず皆さんの周りにも酸っぱい思いをさせて、悲しい思いをさせて、そのような酸っぱさの投げつけ合い、それがこの世の中において行われているんです。イエス様は十字架の上で全部飲み尽くされたんです。人の酸っぱくなってしまった人生を、皆さんのその酸っぱくなってしまった人生をイエス様があの十字架の上で受けられて、飲み尽くされて、そしてカラー宣言完了したと、これで終了した、支払い尽くした、その宣言をされて、そして神戸を垂れたんです。
あのね、十字架の身元というのが、ですね、もうそこでしか神の愛と木、木と愛が出会う場所がないんですね。神様は木なる方です。だから私たちの罪を、条件なしで許す方ではないんですね。恵みは条件なしで与えてくださいました。条件なしで与えてくださったその恵みを、人はね、神様の言葉と悪魔サタンの言葉両方の中から真ん中にいて、どっちにしようかなつった結果、悪魔サタンの言った言葉に転んでしまったんです。転んでしまって、 人が何にもしないで神様が与えてくださったその恵みを、ね、全部手放すようになってしまいました。なんでエデンの園を私たちは失ってしまったのか、その理由は簡単なんです。エデンの園には死がないから。エデンの園にずっと行ったら死がない状態で、そして生き続けることができるんです。神が与えてくださったその素晴らしいところに住みながらね、もう整えられたその条件の中において、やることは悪魔サタンの、ね、言ったことをやる。だからそのような状態で人が永遠に生きること、それはね、主は呪いだと思ったんです。人が罪を犯しながらずっと生きるということはどういうことかって言ったらね、皆さん呪いなんですよ。皆さんの周り見てください。悪どい人がいますか？その悪どい人がですね、罪を犯しながら体も元気、ね、そしてもう経済も豊か、ね、子供もなんだか知らないけどね、ちゃんと育ってる。そう思ってるとなんでともう疑問が出るよね、ということなんだけど、皆さんね、その時にこう思えばいいんですよ。ああって。エデンの園を追い出してくださったので、ね、悔いる心が生じたんです。エデンの園をもし追い出されてなかったら、人はね、悔いることなく、そこでずっと悪事をしながら、悪魔サタンと仲良く、ね、神が作られた完璧な世界において生きて、行く存在になってしまったんでしょう。そしたらそのエデンの園で罪を犯しつつ生きたとしたら、もう悔い改めるそのチャンスもなく地獄に落ちるしかないんですよ、ということなんだけど、エデンから追い出されて左に汗を知って生きることがね、それがもう宣告されて、その左に汗をするためにどういうことが起きたか、人間と人間の間で争いが起きるんですね。額に汗をして生きなければならないようにと、畑、田んぼ仕事をしなければならない、ね、そしてその時に雨風や、ね、まだこの害虫なんかに、ね、攻撃されて、そしてね、罪を犯す暇が、ね、あんまり与えられないように、食物も自分がやらなきゃいただけないでしょ。子育ても自分がしなきゃね。だからあれこれをするこのね、まともな状態に主がね、エデンを追い出したことによって私たちに与えてくださった。だから神が与えたものはね、呪いであるものは一つもないですよ。死は何で入ってきたか、私たちが罪を犯したから、ね、罪の対価として死が与えられました。そのような状況の中で、すごやかに生きてしまったら、悔い改めることなく永遠というこの地獄にいて、私たちはもうそこで永遠を過ごすしかなかったんですね。ですけれど、神様が子育てを通して私たちを、ね、苦労させる。まだ私たちのこのね、日常の糧を得るために苦労させる。そして人間と人間の争いによって苦労する、合う合わないによって苦労する、ね、暑くて苦労する、冬寒くて苦労する、ね、まだ畑仕事をする、ね、この春、ね、本当に寒い中で、ね、凍っているこの土地を起こして、そしてまだ苦労する、もうあらゆる、まだ夏になったらもうすごい日差しだよね、それで苦労する、また雨季になったら雨が降ってどうしようどうしようの苦労、ということなんだけど、そのおかげでね、私たちは何をしないかっつったらね、罪が減ってるの。それがあって罪が減ってるの、ね、だから私はね、うんと罪を犯す人、そういう人をね、私、先生祝福してください、え、私あなた祝福するのと思う、祝福は絶対できないですよ。だから私お祈りするの好きだね。祝福してくださいって、どうしてもどうしてもね、こうやって頭をねもう出してくる人に対してはもう本当に私は正直に祈ります。 真の祝福となり、神から離れた道を、ね、戻ること、自分本位で生きるということではなく、ね、イエス様にあって生きること、これが真の祝福であることをこの人は知りますよと私は祈ります。いいですか、苦労、これがなかったらね、私たちは、神様を絶対に望まないんです。さまざまな苦労があって自分の手に負えない人生でもうどうしようもなくて、もう息することもできないほどなった時に、ね、人は神を望むんですね。エデンから離れた時に一番最初にしなければならないことを悔い改めることだったよね。でも悔い改めなかったです、ね、そしてアダムからね、もう本当にこう何代もだってやっとね、この地上において、ね、エデンが良かったということ、ね、それを、ね、身をもって知った時に神の名を呼び始めたと創世記には書いてあるんです。どういうことかといったらね、もう主が言っていたその宣告があったんだけど、ね、今までも素晴らしい世界だったんですよ。それがね、一気に悪くなるっていうことはね、主はしないですよ。主は貧しいしてない、こうやってね、はい、悪くないとはしない。人が犯した罪の分だけね、茨と味見が出るね。人が犯した罪の分だけね、日差しが暑い、人が犯した罪の分だけね、洪水が起きる。だからエデンから出てきた時、すぐの時というのはそういうことがいっぺんに起きてないんですよ。なぜ？犯した罪のゆえに茨とあぜみなんですよ。だからエデンから出てきた時に、食べていくのにそんな苦労してない、ね、だから出てきてエデンのようなところではなかったんだけど、だとして生きられない状況のものではなかったということだったので、エデンから出てきた世代がね、エデンに戻らないと大変、もう私たち大変悪いことしちゃったってやってないんです、ね、何を苦労したの？一番最初に子供で苦労した、ね、土地で苦労したんじゃないの。一番最初に子供で苦労したの。だから私たち一番最初に心の底からの苦労はいつするか、子供でするね、親戚会わなきゃいいの、縁切りすればいいの、ね、簡単だよ、ね、楽だよ。できないじゃん、できないじゃん、ね、だからアダムとエバが罪を犯して、ね、そして一番最初に苦労したのが子供なんですよ。だから私たちはこういったことをどうやって克服していくか。聖書を見て、聖書はもう正確だから、ね、正確だから、あ、そうか、アダムとエバが出てきて食い物で苦労してないよね、食い物で苦労して出てない聖書に、ね、なぜ今言ったよ、罪を犯したので、ね、地はお前のゆえに呪いを受け茨とあぜみを出すって言ってるから、お前という私たちがその地にいなかったら、その地は茨とあぜみを出す理由がない。だから茨とあぜみを出さなければならない私たちがそこにいるから、茨とあぜみが出るということは、私たちが茨とあぜみを出さない存在として生きたらどうなる。神は実に正しい方だから茨とあぜみは出ない、出ないということなんですよ。今言ってることは適当に言ってることじゃないんだよ。地はお前によって呪われって書いてある。そのお前がいなかったら呪われる必要がない、ね、なんでお前がこの罪人の私、お前が罪を犯した分だけ、ね、茨とあぜみを立たなければならない、ね、使命が与えられている。
ということはイエス・キリストにあって救われて清められている私たちが神の子の現れを待っている、ね、その地に対して茨とあぜみが出ていて呪われているその地に対してローマ書8章には書いてある神の子の現れを待っているという茨とあぜみがどんなに茂っているとしても主イエス・キリストの名によって慰められよって私が言うんです、ね、イエスの名によって慰められよ、ね、私たちが信じてない私たちが分かってないだけだよ、ね、この信じてない分かってないこの分からずやが神の子供としての自覚を持って、ね、この茨とあぜみを出さなければならないこの辛いこのものに環境に対して、ね、現れてイエスの皆と師匠と命と栄光によって、ね、慰められようというとそこの場所にあった、ね、茨とあぜみはなくなるということなんです。だから皆さんがこれからどうやって生きるべきかイエス様がテテレスタイと言ってくださった、ね、このテテレスタイものすごく大事な創造の御業が全部終わった時も、ね、テテレスタイね、イエス様が十字架の上で全てのことを終えた時もテテレスタイ同じ言葉が使える、ね、ということ創造の技が全部終わった時に テテレスタイの後にその完璧な世界を私たちいただいたじゃない、ね、十字架の上でイエス様がテテレスタイって言ったのはエデンの園で私たちが犯してしまったその罪のゆえに私たちが奪われてしまったこの世界茨とあぜみがもう茂っているこれに対して十字架の身元において主がそれを全部テテレスタイしてくださるために来てくださったということを信じて罪を告白して、ね、罪に対してはイエス様の死に預かる罪に対してはイエス様の死に預かる、ね、告白してイエス様の死に預かる、ね、そして神の義をこれも全うするんです。神の義は2つあるのすごく大事なところなんだけど神の義は罪に対しては私たちを殺す義がある殺すというのは最も困難だからイエス様が殺されたね、ということ。そしてもう一つは何かって言ったらね、イエス様が罪を犯していないのにね、死んだでしょ。そのまんま死人の中に置いたら、罪を犯していない人が死を味わうというのは神が嘘つきになった。ということだからどういうことが起きたかって言ったらね、罪を犯していないこのイエス様がね、死因の中にそのまんまいることは神様が嘘ついたことになってしまうから神様は嘘つきではないのでね、犯していない罪を犯していないイエス様が死因の中にいるのを主は父なる神様を起こすんです、ね、だからこれが神様のまた木なんですよね。そしてこの2つの木これがイエス様を信じる私たちに全部与えられている、ね、罪に対して死んでくださる気、ね、私たち死人だよ、ね、死人なの私たちはだから本当は私たちは死人なんですよ、ね、どの死人地獄に行って死をずっと味わわなければならない死人なんです。だけどイエス様にあって私たちも起こされるということだからイエス様は何て言ったか私たちを起こしてくださるために私は誠の葡萄の木なんです。イエス様に接ぎ木されてなければイエス様の起こされた命の中に私たちは加わることができない含まれることはできないんです。だからイエス様は言ってるんです。私に接ぎ木されて、ね、私と一体化されたものになりなさい、ね、それでこそね永遠に生きる、ね、その神が死人の中から起こしてくださったその命の中に私たちが入ることができるということをイエス様は私たちに教えてくださったんですね。 でこれらのことをするためにね、私たちが何をしなきゃいけないかというとね、旧約聖徒にはもう一切与えられていない、ね、その恵みとしてイエス・キリストが与えられた、ね、十字架が与えられた。その十字架の身元において罪に対しては死に、ね、神の木、ね、二つの木を体験する、ね、死ぬ木、ね、イエス様にあって死ぬ木、そしてイエス様にあって死んだものが、ね、起こされる、イエス様と共に起こされる、この、ね、十字架の身元で二つの木を私たちは体験する。神の愛がこれを実現したんです。神様の愛、憐れみ、許し、その恵みがこの、ね、十字架の身元にある、ね、神の木と愛、これを、ね、実現させて、ね、完成してくださって出てるみたいしてくださったんです。だから皆さんは何をするべきかと、イエス様と一体化されたこの命として生きていきたいと思うんだから、皆さんがイエス様に向き合うこの姿勢がものすごく重要なんですよ。でどういうことかって言ったらね、イエス様に向き合う時にどういうことかって言ったらね、しもべとして向き合うんですよ。奴隷はね、主人の言うことを聞かなかったらもう殺されても仕方ないんですよ。イエス様の御前において御言葉を聞くときというのはね、しもべとして聞くんですよ。ね、行うときはね、これやらなかったら殺される奴隷のように私たちはそれを守り行うんですよ、ね、どうやってそれが可能かって言ったら、イエス様をこうやって見ながらやればいいんですよ。見ながらやればいいんですよ。どうやって、その従順さえすれば、見ながらね、私たちが従順すると、私たちが今従順しなければならない道を主が歩んでくださるんですよ。こうやってだから私たちは見ながら主がまっすぐ歩んでたら、私たちはまっすぐ、ここ心配しないで、ここ主が見てくださる。後ろ私たちいつも心配だよね。明日どうしよう、これとこれも後ろだね。1年後どうしよう、これも後ろなんです。後ろを誰が見る、ね、完璧じゃない私たちが見る必要ないの、ね、私の後ろを誰が見る、イエス様が見てくださればいいんですよ。そしてイエス様の十字架の、ね、身元において、このね、本当にしもべとしての耳を持ち、そして奴隷として絶対やる、ね、この命令絶対やるという思いでイエス様を見て、私たちはすぐっと立ち上がった時、ね、イエス様を歩くんですよ、ね、イエス様が右歩けば右行けばいいんです。左行けば行けばいいんですよ。イエス様が溜まっていれば溜まっていればいいんです。行けば行けばいいんです。一番怖い後ろが見えない、見たって怖いよ見たって怖いよ、いろんなもの見えて。だから何するの、人がうんと怖い時に何するの、目隠しするひゃーってやるじゃん、目をつぶる。見たって怖い世界がここにあるんだよ。イエス様が見てくれればいいの、ね、それでイエス様が見て、イエス様が安全確認して、イエス様が交際をして、そして歩んでるその方法通り、イエス様がまっすぐだったら私たち後ろ向きでまっすぐ行けばいい、ね、イエス様が右行けば後ろ向きで右行けばいい、ね、そうすればどうなるかって言ったらね、イエス様を見ているので私たちの歩む道につまずき倒れるということは一切ありません、ね、主がだからどれだけ私たちにそれを強調しているかって言ったらね、私は孫との子供にピタッとくっついていなさいということを言ってるんです、ね、そしてあなたが得るべきものをよそから得るなって言って、私から得なさい、ね、全部私のものだって言ったんですよ。手にあるものも地にあるものも私のものだって言ったの。ピタッとくっついていて、私が持っているその全てのことを得て味わって楽しめということを言っているんですよ。ピタッとくっついていた時に主は何をしてくださるかって言ったら、ね、私たちのちょっと良くない考え方もピタッとね、こうハサミを入れてくださる。良くない行いもハサミを入れてくださる。痛くない、 主を見ているので痛くないんですよ。喜んで、知ってくださるって、イエス様見てない時はね、知ってくださるとね、痛いっていう。でもね、イエス様見ているとね、もうこのね、本当に主がこう切ってくださることが 100% 自分のために切ってくださるということを分かるので、喜んで、手入れしてくださった、ね、そういう状態になるんですね。テテレスタイ、これはね、不思議な言葉なんですよ。私はある方のためにお祈りした時に、このテテレスタイが分からなかった時に出てきたんです。口からテテレスタイ、テテレスタイってなんだと思って調べたらこれだったんですよ。それで、すごい感じです。でもね、御言葉はね、不思議なもので、御言葉はね、どんなに A という人のためにお祈りをして、主がね、テテレスタイを私に言った、その人にそれを言ったってしても、その人がそのテテレスタイを信じないとどういうことが起きるか、テテレスタイをいただいて、その人のために祈っていただいたのが私でしょ。その人受け取らないでしょ。そしたら何する、私はずっと思ってるじゃん、ね、それで何が残った、テテレスタイが私に残ったんですよ、ね、御言葉は与えてないから人は滅びていったんじゃないの、ね、あの太古の昔から御言葉は、主はずっとずっとね、預言者を使わせてずっとずっとずっと言いっぱなしだよね、信じなかったので人は滅びに至ったんです。いいですか、皆さんは幸せ者だ。なぜ、聖書持ってるじゃん、なかったんだこれ。昔この聖書を持つとね、あの処刑だよね。今聖書を持っているから、この御言葉に親しもうと思えば、いくらでも親しむことができる。御言葉の始まりがどうであり、経過がどうであり、そこに関わった人たちの人生がどう変わったか、というのも、もう全部書いてあって、それもね、しかも疑うことがないように、もう国、民とこう、ね、関わりを持たして、そして今ここに書かれているものが本当だよということをね、歴史を通して私たちに証明してください。これが主なんです。いいですか、テテレスタイ、もう霊的な世界では終わったね、創造の技も終わったでしょ、全部終わったでしょ、テテレスタイね、十字架の 上でね、まだこれがもう旧約のね、ものも新約のものも全部終わったって言ったんです。主がイエス様はテテレスタイ全部終わったって言ったんです。ということだから、これ以上大きな保証を得ているものはいない、ね、だから主が言った、バプテスマのヨハネを産んだのはね、本当に女の人の中で一番偉い人だった、ね、あれ以上の人はいない。そこまで聞くとほほほってなっちゃう。天国では彼ちっちゃい、ね、なぜ十字架の恵みに預かってないからです。十字架の恩恵に預かってなかったので、だからね、恵みと恩恵、許しね、この確約、これに預かることができなかった。自分の信仰の分量によってね、御国をいただいただけなんです。信仰の分量少なかったらいただけなかったさ、ね、私たちどうなってる。主がね、絶対に私たちを失わないために何言ってる、自分に手引きした、ね、旧約のね、この言葉だけにおいてね、良いものになりなさいと主は言った。だけどね、自分勝手に堕落してね、ついぶどう酒になってしまったんです。ということなんだけど、絶対に私たちが堕落しないように、誰に接ぎ木した、イエス様に。イエス様が変わらない限り私たち変われないの。そこに接ぎ木されているとするならば、そうでしょ、イエス様に接ぎ木されているんだよ。イエス様が変わって水ぶどう酒になったら私たちもなる、絶対ないぞそれは、ね、イエス様は変わらない方、変わり果てて旧約の水ぶどう酒にならないように、主が何をしてくださった、私たちをご自分に接ぎ木してくださって、絶対に絶対に 離れない人にしてくださった。そして水不動主に絶対ならないような存在にしてくださった。だから新約聖徒は、ね、救われた新約聖徒はバプテスマ、ヨハネより大きいと主が言ったんですよ。御言葉は皆さんと私を自由にする。
アメン。
自由になった分、ね、私たちはね、回復されたんです。
アメン。
回復された分、ね、主が作られた世界において私たちの自由の濃度が濃くなり、ね、幅が広くなり、高くなり、深くなる。これが御言葉が私たちに与えてくださるこの確約なんですよ。いいですか。本当に神の御前においてね、しもべのように聞いてください。主よ語りだめしもべ聞きます。ね、主よ語りだめしもべ聞きます。そして行うときはね、奴隷のように忠実に行ってください。ね、そして自分で自分の後ろを見る。自分で自分の後ろを見ないでイエス様を見なさい。そうすればイエス様にある計画があるんですよ。イエス様にある資産人を思う計画、資産も思う計画、資産たちを思う計画があるんですよ。それをここを見た時には見えない。後ろ見たら見えないよ。イエス様を見るとね、イエス様を見ると右左一緒に行ってみたらテテレサー、全部拾ったね、全部完成したという言葉だけが残るんです。いいですか。後ろを見ると、後ろを見るとね、恐怖が襲ってくる、ね、振り返ってはいけない、振り向いてはいけない。聖書にはたくさん出てくる。イエス様に会ってこの法則をしっかりと覚えて、今週これをね、本当に実現して実現して実践して実践して、このテテレスタイというこのイエス様の全部完成したという言葉が皆さんの子育てにアメン、
アメン、
皆さんのこの夫婦関係にアーメン、皆さんのこのね、横の人とのこう関係に、職場に、事業所に、あらゆる面においてこのテテレスタイをもう本当に体験して体験して体験する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、そして本当に今いただいた新しいチャレンジを皆さんが口ずさんで、そして本当にこのテテレスタに生きることができるように今それで祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
イエスは水ぶどう酒を受け入れられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。本当に私たちを亡くなってしまった私たちは全部あなたが飲み干されて 完了させてくださったことを感謝します。もう私たちの中の人生のあらゆる酸っぱさはあなたの十字架で完了しました。そして私たちはこれからあなたが復活された新しい命、全く新しい息で、あなたの命で生きることができることを感謝いたします。我らこれからあなたの道に歩みます。後ろのものを忘れてひたむきに前に進みゆく私たちでありますように。あのロトの妻の振り返って潮の柱になったものに主を習うことはないように、ただイエス様だけを見つめ、信仰の創始者完成者なりキリストだけを前を見つめて、そしてあなたに会ってこの人生を全うしていくことができますように。
アメ
ン。これから始まる1週間、あるいは歩み営みにおいてその歩みをなさせてください。
アメン。
イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
それでは賛美458番を賛美して捧げ物を感謝いたします。458番です。進めて歩むことができますように。あなたから目をそらして進むことがなく、本当にただあなたに頼って歩むとき、死も恐ることなく、また本当にあらゆる世のものことを恐れることなく、ただあなたのその愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、この本当にあなたにある喜ばしき実を、あなたに向かって甘い実を結ばせて進むことができるから感謝いたします。今日も我らはあなたにお捧げいたしました。終日です。あなたの日、あなたが復活された日、そして私たちも復活する日、この世において本当に諸々の死から蘇ってイエス様の命で生きる、この恵みを感謝いたします。今日も御前に捧げられましたこの捧げ物たち、主よ、あなたが本当にこれを受け取られ、あなたの聖なる働きのために、主よ、あなたが一人一人を豊かに報いてくださすように、どうかこれから始まる1週間が本当にあなたによって喜びの1週間、豊かなあなたの命を実らせる1週間、そして死がどんどん死が死へと明け渡されていく1週間でありますように。どうか覚えてください。子供たちを覚えてください。仕事を覚えてください。学業を覚え、また授業を覚え、そしてその全ての技の中においてイエス様、あなたの命が本当にキラリと光り輝きますように。どうかあらゆる稲子を叱りつけて、そしてあらゆる不作をあなたが取り除き、豊かに実りを実らせてください。あなたのこの尊き十字架を感謝いたします。その尊き贖いを感謝いたします。その贖いの中に一人一人を入れます。イエス様の名前で入れます。どうか世のコロナやまた諸々の災いから 守られますように、キリスト悪魔サタンに勝利し、分取り返し、豊かに主をこれから始まる習慣によってゲットしていく習慣でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美してその後に祝祷いたします。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.
忠実に主を捧げられている成田家クリスチャン一同です。私をアフリカタンザニアの子供のために主を捧げられております。あなたがこの思いを受け取りになってくださるように、そして主を豊かに報いてくださるように、あなたの皆のことに主をあなたと共に忠実に歩み、あなたに忠実に捧げ、この主を成田主にあなたが完全なものとなる祝福を与えてください。喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、すべての人たちがあなた方によろしくと言っておられます。どうか主イエスキリストの御恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがこのエクレシア一同の上に今も後もいよいよ限りなく豊かにありますように。そして主を新たになる街道、新たなる仕事、新たなる出会い、その中においてイエス様の命が豊かに豊かに増え広がっていく成田一同であります。イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。그기억을들었는데나는감사가막나온다왜감사가나온지알아발로차갖고그거치고
그래내가목사님마지막을잘당치겠어요아들아네가내가지금화를나는데그래안했어나를좀해서
감사야그거